杉並環境情報館が閉館し、環境活動推進センターが高井戸に開館します。区立施設再編整備計画により、アンサンブル荻窪内の杉並環境情報館は12月16日火曜をもって閉館し、12月19日金曜からリサイクル広場高井戸3、4階高井戸東 3-7-4 に新たに環境活動推進センターとして開館します。またアンサンブル荻窪4階の環境学習室は12月14日日曜をもって閉鎖します。今後は27年4月に新たに開設するアンサンブル荻窪内の会議室等をご利用ください。問い合わせは環境課活動推進係へ。杉並会館の休館予定について、杉並会館では27年6月から8月中旬にかけて耐震補強工事を予定しています。このため27年6月中旬から7月中旬は休館を予定しています。宴会室、集会室、杉並アニメーションミュージアムを含みます。休館期間を除き、工事期間中でも同館の利用は可能ですが、宴会室での料理の提供方法が変わります。詳細は杉並会館にお問い合わせください。問い合わせは区民生活部管理課。料理の提供方法については杉並会館電話 3399-9436 へ。27年度学童クラブ入会児童を募集します。問い合わせは各学童クラブまたは児童青少年課電話 3393-4760 へ。学童クラブは保護者が就労などにより昼間留守になる家庭のお子さんを対象にした下校後の生活の場です。区内に50カ所あり、お子さんが楽しく安心して過ごせるよう遊びや集団活動を中心とした運営を行っています。入会期間、27年4月1日から28年3月31日まで。運営時間、月曜から金曜日、下校後から午後6時まで。学校休業日、夏休み、開校記念日、その他の休校日は午前8時30分から。土曜日は午前8時30分から午後5時まで。利用時間延長、月曜から金曜日の午後6時から6時30分。なお、午後6時30分までの時間延長と土曜日の利用は要件があり、別途申請が必要です。なお、日曜、祝日、休日と12月28日から27年1月4日まではお休みです。対象、区内在住在学の小学生、重度聴覚障害のお子さんは高円寺北学童クラブが利用できます。利用料月額4000円、おやつ代は別途月額1800円がかかります。なお、利用料おやつ代ともに減額免除制度もあります。申し込み、入会を希望する学童クラブに入会資格手続きなどお問い合わせの上、学童クラブに備えてある入会申請書と必要書類を直接希望学童クラブに提出してください。入会申請書は各学童クラブで配布します。初めて入会を希望する方には面接を行います。申し込み期間、12月1日月曜から27年1月20日火曜、月曜から金曜は午前10時から午後6時、土曜日は午前9時から午後5時、日曜祝日、12月28日から27年1月4日までを除きます。その他、入会申請書は区ホームページからも取り出せます。 その場合、電話で申請及び入会面接の日時について学童クラブに予約してください。また、各学童クラブの連絡先は、区ホームページでご覧になるかお問い合わせください。区のホームページは、http://www.city.sugina.my.tokyo.jp/です。12月20日土曜、杉並教育シンポジウム。地域とともにある学校、対話と共同と創造の教育を目指して。教育委員会では26年度までに、区立小中学校27校を、地域運営学校コミュニティスクールに指定し、地域とともにある学校づくりを進めてきました。17年度から地域運営学校の指定を始めて10年。この取り組みが子どもや子どもを取り巻く地域、家庭、学校に与えた成果等を共有し、杉並の教育のこれからを共に考えましょう。日時、12月20日土曜、午後1時30分から4時、場所、勤労福祉会館、桃井 4-3-2、内容と講師。1、地域運営学校成果検証調査の結果概要。講師は文教大学人間科学部教授、金藤冬子。2、シンポジウム。進行は天沼小学校、天沼中学校学校運営協議会委員、生重幸恵。登壇者は金藤冬子。富士見ヶ丘中学校学校運営協議会会長、張俊介。桃井大志小学校学校運営協議会委員、谷原弘子。方南小学校校長。3、記念講演、江戸の教育システムに学ぶ。講師は東京学芸大学教授、大石学。定員366名、申し込み順です。参加費無料。申し込み問い合わせは電話または E メールで。E メールには行事名、郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号を書いて、学校支援課、学校支援係。E メールは gakko-sien@city.sugina.mi.lg.jp へ。子どもたちの夢を育てる、次世代育成基金への応援寄付をお願いします。問い合わせは児童青少年課青少年係、電話 3393-4760 へ。次世代育成基金は、子どもたちが自然、文化、芸術、スポーツなどのさまざまな分野における体験・交流事業に参加することを通して、視野を広げ、将来の夢に向かって健やかに成長することを支援する区独自の仕組みです。今年度はすでにおよそ100名の小中学生が国内外の交流自治体との交流事業に参加し、各地域の特性を体感し、たくさんの友情を育むことができました。特にオーストラリア・ウィロビー市への中学生海外留学や、台湾・台北市、福島県南相馬市、北海道名寄市、静岡県加茂郡南伊豆町の中学生が参加した中学生親善野球大会では、異文化理解、国際理解に触れる貴重な体験となりました。今年度は新たに2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた次世代トップアスリート育成支援事業として、トップアスリートによる実技指導や トップアスリートを支える人たちを知る職場見学などの事業を実施します。この事業に基金を活用し、夢に向かって自らの意思でスポーツを選びチャレンジする子どもを育成するための支援をします。今後とも区では区民の皆さんに多くの応援寄付をいただきながら、基金を活用した事業の拡充を図っていきます。基金への寄付は一口1000円から受け付けています。皆さんのご支援ご協力をお願いします。26年度の後期活用事業、実施予定日と事業参加予定数です。12月26日から28日、小学生名寄自然体験交流25名、27年1月17日18日次世代トップアスリート育成支援事業40名、3月23日から29日、中学生小笠原自然体験交流30名。以上です。参加者の声、中学生海外留学、オーストラリアウィロビー市、8月20日から9月1日、中学3年生女子。ホームステイでは本当に温かい家庭に迎え入れていただき、とても幸せな時を過ごせた。会話を聞き取ることはできたものの、自分の意見を直球で伝えるにはまだまだ勉強が足りないのだと実感した。また、外国人の考え方や食文化、休日の過ごし方、日常生活を体験でき、少し世界観が広がった気がした。中学生親善野球大会、10月11日から13日、中学2年生男子。今回の交流大会で僕は他の自治体の人たちと交流し、スポーツは人と人とをつなぐ素晴らしいものだということや、チームワークの大切さを学びました。今後、この大会で学んだことを生かし、自分やチームの成長に役立てていきたいと思います。8月1日から9月30日のご寄付。24件、654,530円、募金を含みます。26年度累計では、75件、184,3804円でした。ありがとうございました。